日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカー。おはようございます。2月8日水曜日朝7時、名古屋からお届けしていますユースワーカー、社会教育士の白川陽一、白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所作りや地域作りなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。今日からですね、ちょっとシリーズものの、話をしてみようかなと思っているんですが、以前ですね、私のサードプレス原体験と、いうことで、これは1月25と26日に、前編後編でやったんですが、その時にですね、自分自身でこう北海道から名古屋に来て、シェアスペースを作ったよっていう、そういう話もちらっとしたんですが、あの時は自分のサードプレイス遍歴みたいなのを語ったんですけどね、少しその名古屋で、やっていたシェアスペース作りの話を、ユースセンター、という切り口から、語り直すってことを今日ちょっとシリーズもので今日からやっていきたいと思います。よろしくお願いします。タイトルはですね、私の民設民営ユースセンター運営実践ということで、まあ、振り返ればですね、自分自身もユースセンターらしきことを、まあ、ものを運営してた、実践の中で、まあ、経営というか運営をしてた時代が、まあ、実はあったんですっていう話なんですね。少し長いシリーズになるかもしれませんが、まあ、全4回を考えてるんですけども、今日はですね、その中から、まあ、本当に冒頭ですね、どういうふうにしてその自分自身がユースセンター、というものを作ろうっていうふうに思ったかという話をですね、もう10年前の話なんですけども、それをしようかなというふうに思ってるんですね。まあ、その私のサードプレス原体験っていう1月25、26のところでも少し話したところと、重なるのもあるんですが、まあ、かいつまんで少しだけ、経緯を、言うとですね、まあ、僕自身は、もともと北海道生まれ、なんですが、2010年ですね、2010年の4月に、まあ、大学院、名古屋での大学院っていうのに行こうかなと思ってこっちに来たんですよという話だったんですが、まあ、その中で、まあ、どっちかというとその大学院でファシリテーションっていうね、ものをこう実践と研究をするためにまあ来たんですが、まあ、言ってみりゃこうちょっとモラトリアム、少しもう少し社会に出る前に猶予期間が欲しいなみたいなのもやっぱあったと思うんですよね。でそんな中で大学院は、夜間大学院でしたので、日中は学校の先生の仕事をして、まあ、夜とか土日は大学院に行き、で、まあ、休日だとか空いた時間では、まあ、自分でワークショップ、まあ、ファシリテーションの真似事みたいなことをしたりとかっていう、まあ、何足かのわらじを履いている中で、まあ、つながり作りっていうところも非常に自分の中でその当時テーマにしていたわけですから、まあ、友達を作ろうみたいなね、延長でこうみんなとワイワイできるような居場所というか、そういうところに結構出入りをしたりとかしてたっていうのが、これが2010年、だったんですね。で、まあ、2011年ですね、3月11日、まあ、3.11 ですが、東日本大震災が起こります。で、僕自身はですね、それにものすごく影響を受けているんです。受けてるんですけど、当時はその東日本大震災の影響が自分に対して大きかったんだってことは全然思わなかったというか、感じれてなかった。何か衝動的に、これは何かすごく、日本でやばいことが起こってる。自分でも何かしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思ってる。まあ、当時の日本全体がそんな雰囲気だったんですけど、その中の一人だったので、それはなんか東日本大震災が影響してるっていうよりかは、なんかいても立ってもいられなく、わけもわからない衝動性みたいなものとかで、まあなんか真剣になってるっていうような時期が、まあ、2011年の、上半期だったなというふうに思ってるんですね。僕自身はですね、東日本大震災の、地震を名古屋で経験してるんですけど、どういうふうな経験だったかというと、当時ですね、大学院の、先輩から、 紹介されていた学童保育のアルバイトを、ちょうどしてた時間なんですよ。登下校の時間です。登下校の時間ですね。学校から帰るっていうちょうど2時半ぐらいの時間で、で、僕は学童保育から、まあ、学校に迎えに行くために学校に行ってたんですよね。で、そうすると、やっぱりこう、まあ、地震がね、名古屋の方にも及んできて、結構、こう、よく言われるように、すごく、ゆらゆらと長い、なんか酔っ払ってるような、そういうような感覚、めまいをしてるような感覚のような地震っていうものを、まあ、経験をして。で、学校の先生も子どもたちも、我々も床にしゃがんで、その場をやり過ごし、とりあえず学童保育に連れて行って、で、状況を確認するためにラジオをつけて、あそこの学童保育テレビがないんですけど、あのラジオをつけて、で、状況を、まあ、確認をしながら、時々刻々と変わっていく、その、まあ、なんていうかな、ニュースっていうものに、だんだんこれは本当に、本当にやばいかもしれないっていう風になってきて、まあ、子供たちを早く返し、で、僕自身も、当時は、今テレビないんですけど、当時はテレビ家にありますから、家に帰って、まあ、緊急地震速報が流れたり、速報で、まあ、気仙沼のいろんな状況とか、原発の状況とかっていうものを、まあ、見ててですね、本当にこう震え上がったというか、すごくまあ怖かったというかですね、そういう経験をまあしてたんですね。でそういう、まあ、要は心にぐさりと、いろんなこう感情がですね湧き起こってくる経験っていうのを、まあ、当時しましたから、でその時に、何かできないかなというふうに思った時に、まあ、やっぱり自分の中では被災地支援に行くっていうよりかは、学校のこともありましたので、大学院のこともあるし、自分のこう身近でできることってなんだろうっていうことを考えるに至ったっていうことですね。で、そこら辺の経緯を、少し紹介すると、まあ、ひょっとしたら昔のラジオでも言ったかもしれないですけど、やっぱりね、こう、東日本大震災2011年の時と、まあ、あと日本で大震災っていくと阪神淡路大震災っていうね、1995年であった震災っていうのがありますけど、やっぱね全然感覚が違ったんですよね。95年の時は、僕は小学生で、で北海道にいましたから、こう認識としてはこう海を隔てた出来事だと、なんかどこか遠くで起こっていてテレビでなんか見てるっていうような、ことでしたから距離があったんだよね。で、それはなんか認知として大人がなんか頑張ってるなっていうふうに思ってて、心境としては何もできない、まあしたいというよりかは何もできないって鼻から思ってる。小学生だし、まあ遠く離れた出来事だし、SNS なんかもないしね、当時はね。で、したらいいことっていうのもよくわかんないしっていうことがあったから、まあ距離を離して考えれたんですけど、やっぱり2011年の東日本大震災っていうのは20代で、まあ、社会人になってるわけですよね。で、さっき言った通り、こう揺れを感じたり、恐怖を感じたっていう、まあそういう体験をしましたから、まあ、そういう状況だったってことも全然阪神淡路と違うし、で、やっぱり周りを見てみるとですね、動き出す同年代の人が結構いたっていうところがあって、これも全然阪神淡路と違って、大人が何か頑張ってるなというような距離感ではなく、自分も動き出そうと思えばできるっていうような、なんていうか、選択することができるっていうような状況が全然違ったんですよね。なんかそれに漠然とした焦りを感じてるっていうか、自分の場合はどうだっていうことですよね。いうところをすごい感じてたっていうところがあって、いても立ってもいられなかったっていうことがあったんですよ。で、いろいろ、友達とかと話しながらできることっていうのを考えてはいたんですけど、まあ、よくその当時言ってたコミュニティスペースがあってね、シェア、コミュニティカフェか、コミュニティカフェに行ってたっていうのがあって、まあ、後に、そこのコミュニティカフェが入っているマンションで自分の、まあ、ユースセンターというかね、シェアコミュニティ作りを始めていくんですが、今日はそこまでいかないんですけれども、まあ、そこのシェア、コミュニティカフェの中で、出会ってる人たちといろいろ話をする中で、まあ、いろんな、こう、ことを話したんですけども、不意にですね、その知り合い経由で、まあ、当時だから先の見えない日々っていうことになってたわけですけど、そこの中でも新しい未来を作り始めるっていうことをテーマに、合宿をするっていうね、まあ、社会 企業家というか社会活動家、まあ、よく僕がすごく信頼しているうちの一人が、企画してたやつなんですが、みんなで集って、でそれをこう先の見えない日々の中でも、希望を作っていきたいなと願う人たちによって、とりあえず集まってみんなで対話しようっていう、ユースコミュニティリーダーダイアログ、ユースコミュニティリーダーダイアログという、まあ、2011年の8月の末からの3日間ですね、行われた、こう、まあ、ワークショップというか合宿に、行ったんですね。で、そこのコミュニティカフェで出会った仲間たち数人と、まあ、車を走らせてですね、山梨は、清里という場所があるんですけど、ワークショップとかファシリテーションする人にとっての聖地が、実は、清里にあって、まあ、清泉寮と、清い泉の、寮ですね。寮生活の寮ですね。清泉寮という場所があって、まあ、聖地なんですよ。そのファシリテーションとかね、する人のね。で、そこに行ったことがなかったっていうのもあったので、そこで開催されるワークショップだってこともあったんで、まあ行ってみようと。ユースコミュニティリーダーダイアログっていう、その中で、まあ3日間、対話、本当にですね、全国から、本当ユースですね、ユースのコミュニティの中でリーダーだなと思ってる、まあ20代多かったですけど、まあ10代の方もいたりとか、まあ上はやっぱ30代、40代ぐらいも人いたかもしれませんが、まあ10、20、30代ぐらいが中心かな、の中で、まあ対話をしたんですね。で、まあでね、そこで本当にいろんな経験をして、例えば東北のからやってきた人もいっぱいいたんですよ。まあ、本当に震災から5ヶ月ぐらいしか経ってないわけだから、当事者として今まさに何ていうのかな、苦しんでるというか、人もいれば被災地支援最前線にいる人たちも、まあ、本当に全国から集まってくるっていう中で、やっぱりこう静かにダイアログをする時間の中で、例えば縁になってね、60人ぐらい来てたんですけど、目の前にいる人が自分は家族を亡くしてみたいな話とかを目の前でするんですよね。これはね、すごい、こう、なんとも言えないというか、ただ聞いてるしかできないというかね、まだ、本当に、まさに、危機というものが、まだまだ続いてる。そして悲しみっていうグリーフ、がとてもまだ支配的だったっていう日本の中で、当事者、目の前にいる当事者の話を、肉声で聞く、それを場を共にする、3日間一緒に過ごすっていう、まあ、そういう、こう、時間をとてもいっぱい過ごしたからですね、本当になんか真剣な感じというか、ピリッとした感じもあり、で、そこから何が作れるかっていうものに対しても本当に真実味がある、話っていうものばかりが3日間繰り返されたんですね。で、まあいろんなこうワークショップの方法とか使いながら対話をしていって、その会自体は、第1期第2期と続いていっていたんですけども、僕は確か第2期に参加してたはずなんですけどね。で、まあね、後にも先にも、僕はね、こう、なんかいろんなワークショップとか研修とか参加してますけど、途中でこう、ドロップアウトというか、途中で少し具合が悪くなって、休ませてくださいって言ったのはね、このユースコミュニティリーダーダイアログが最初で最後かなと思ってます。2日目の夜がね、僕はね、ご飯食べないで、ちょっと自分の布団に戻らせてくださいって言って戻りました。やっぱね、もういろんなプロセスがこう起こって、もうやっぱ身体とか精神っていうところに結構うわーってきちゃってるっていうのがあって、それで、まあ3日目は参加しましたけど、2日目少し休ませてくださいって言って休んだんですね。これは今までなかった。今でもないし、これからもひょっとしたらないかもしれないんですけど、それほどに、僕の何か価値観というものが、こう、激しく揺さぶられるというか、そういうような合宿だったんですね。で、そんな体験を経て、まあ、8月の末で経験して、また名古屋に帰ってきたので、まあ、本当に何か、マジで何かできないかということを思って、で、そこから、 やっぱりいろんな、そこでの合宿でのつながりっていうものからも学んだのは、まあ、やっぱり人のつながり、いろんなものが崩壊したとしても最後に残るのは人のつながりだなというふうに、強く強く感じましたので、何かこう絆作りとかつながり作りとか、そういうことに対して自分で何かできることってないだろうかっていうことを、考え始めるっていうフェーズに至るわけですね。はい、まだユースセンターの運営実践の話に至る前夜というか、その経緯の話を、今日はしましたけれども、ここまでということで、じゃあ明日は、じゃあそのつながり作り、絆作りっていうことを具体的にどういうふうにしていこうかっていうのを、仲間と一緒に考えていったという、そのフェーズの話をしたいと思っています。はい、それではまた明日も聞いてください。このラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast からもお聞きいただけます。番組へのお便りはスタンド .fm のレターからお送りください。文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています。明日もどうぞ聞いてくださいね。シラさんでした。